おめでとうございます。2024年1月1日発行、声の広報大崎広域第151号、そして特集号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに表紙をご紹介します。今回の表紙は昨年10月29日に開催した大崎広域中央クリーンセンターの落成式の様子となっています。落成式の詳細については後ほど環境衛生情報でご紹介します。新年の挨拶、大崎地域広域行政事務組合管理者大崎市長伊藤康氏、新年おめでとうございます。皆様におかれましては健やかで希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年10月29日に新たなごみ焼却施設中央クリーンセンターが全体竣工いたしました。本施設はごみ焼却時の熱エネルギーを利用して発電した電力で、施設内や隣接する組合施設の電力を賄い、余剰電力については売電することとしております。これにより電気料金の削減分と売電収入で年間約2億6000万円の経費負担の軽減を行っております。東部クリーンセンターでは建て替えた場合と比較して約62億円の経費削減が見込めることから、建て替えずに基幹的設備改良工事を行うこととして、維持補修費の削減や混雑の緩和による利用者皆様の利便性の向上を目指して工事を進めてまいります。新最上整備事業では令和8年度の供用開始に向けて事業を進めております。新最終処分場についても令和12年度の竣工を目指し候補地選定を行ってまいります。また鳴子消防署の庁舎改修工事では、平時からの感染症対策を強化し、長期使用に耐えられる地域防災拠点の機能強化を目的に、令和7年度の竣工を目指して改修を行います。大型事業が多く予定されておりますが、共同処理事業としての広域行政の使命を果たしてまいりますので、今後ともより一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。今年は辰年。辰は十二支の中では唯一架空の生き物、竜を意味します。水や海の神として祀られてきた竜は、竜巻や雷などの自然現象を起こす大自然の躍動を象徴するものであり、竜が現れるとめでたいことが起こるとも言われております。干支にあやかり、新たな年が県域住民皆様にとって、幸せな年でありますように、ご健勝と ご多幸を心からお祈り申し上げ、年頭の挨拶といたします。続いては令和4年度決算報告です。令和5年10月23日に開催された組合議会定例会で認定された令和4年度一般会計の決算をお知らせします。まずは歳入です。歳入合計は87億1633万7000円です。歳入の内訳をご説明します。歳入全体の 72% を占める分担金及び負担金は、厚生市町からの負担金などで62億7707万6000円となっています。この中には、東日本大震災にかかる震災復興特別交付税相当分の負担金3670万1000円が含まれています。次いで繰入れ金の9億9930万7000円で、主に震災上整備基金への組み替えに伴う繰入れ金となっており、全体の 11.5% となっています。その他、燃やせるゴミの処理施設である中央クリーンセンターの売電収入や、回収した資源物の売り払い収入などの諸収入、衛生施設等の整備や 消防車両等の購入などにかかる地方債借り入れの組合債、ゴミ処理手数料や最上使用料などの使用料及び手数料の順となっています。次に歳出です。歳出合計は83億9152万3000円です。歳出の内訳をご説明します。歳出全体の 54.8% を占める衛生費は45億9707万円で、中央クリーンセンターなどの整備にかかる工事費や震災場の整備にかかる設計費などの主要事業に充てられたほか、ゴミ処理施設や死尿処理施設、斎場の運営費に充てられました。次いで消防費が26億9035万9000円で、全体の 32.1% となっており、救急、消防活動や消防車両の購入などに充てられました。その他、交際費、総務費、民生費の順となっています。こちらの記事に関する問い合わせは、事務局総務課、電話番号は232325です。続いては、給与・定員管理などの状況です。組合における人事行政運営の公平性や透明性の確保を目的として、組合職員の給与・定員管理などの状況を公表します。はじめに、職員の任免及び職員数の状況についてお知らせします。令和5年4月1日の職員の採用状況です。一般行政職が男性、女性ともにゼロ。消防職が男性6人、女性が2人、合計8人となっています。次に、令和4年度における職員の退職状況です。定年退職が男性4人、女性はゼロ。干渉退職が男性3人、女性ゼロ。その他退職が男性7人、女性ゼロ。退職者の合計は14人です。次に年度別職員数の状況です。令和5年4月1日現在の職員数は、令和4年度が430人、令和5年度は421人で9名の減となっています。続いて、給与の概要についてお知らせします。令和5年度当初予算ベースの職員給与費の状況です。職員数は428人、給料総額は14億4667万1000円、職員手当は3億9889万9000円、期末勤勉手当は5億6542万円、一人当たりの給与費は563万3000円となっています。次に、令和5年4月1日現在の職員の平均給料、給与月額、初任給の状況です。一般行政職員は平均年齢が42歳9ヶ月、平均給料月額が29万1325円、平均給与月額が34万173円、消防職は平均年齢38歳5ヶ月、平均給料月額が27万8409円、平均給与月額が34万1384円となっています。初任給については、一般行政職、消防職ともに、上級職が18万5200円、初級職が15万4600円となっています。次に、令和5年4月1日現在の期末手当、勤勉手当の状況です。6月期、12月期ともに、期末手当が 1.2 ヶ月分、勤勉手当は1ヶ月分で、合計、期末手当が 2.4 ヶ月分、勤勉手当は2ヶ月分となっています。次に、令和5年4月1日現在の特別職の報酬等の状況です。報酬は年額、給料は月額です。管理者報酬21万6000円、副管理者報酬15万円、常勤副管理者給料61万5000円、期末手当6月期、12月期ともに 1.65 ヶ月分、合計 3.3 ヶ月分、教育長報酬102,000円、議長報酬149,000円、副議長報酬130,000円、議員報酬113,000円となっています。給与、定員管理などの状況に関する問い合わせは、事務局総務課人事構成係、電話番号は235784です。以上で特集記事を終わります。続いては本組合の仕事や職員のことについて、本組合の職員にインタビューする組合職員のマイワークスタイルのコーナーです。今回は消防士です。消防士の仕事は、平常時は厳しい訓練で技術を高め、災害時はいち早く現場に向かい、消火活動や特殊な装備で救助活動する姿や、病気や怪我をした人を素早い救命処置で病院へ搬送する姿をイメージする人が多いと思います。今回はそのような災害活動とは違って、消防本部総務課でデスクワーク主体で働く消防士に話を聞いてみました。消防本部総務課ってどんな仕事をしているの？という質問に対して、職員の給与や福利厚生事務、消防庁舎の維持管理、職員の制服、防火や装備品の管理など多岐にわたります。現場で働く消防職員が仕事をしやすいようにするのが我々の仕事です、という回答をいただきました。やりがいを感じるのはどんな時？という質問に対して、今の所属では災害現場で活動する職員の縁の下の力持ちであるという信念で仕事をしています。初めてのことが多く大変ですが、とても新鮮で楽しく、自分を成長させてくれると感じています。また仕事は個人に任せられていることも多く、自分に役割と責任を与えてもらっていることにとてもやりがいを感じます、という回答をいただきました。以上でマイワークスタイルのコーナーを終わります。続いてはホナミ園情報です。はじめにホナミ園の秋に行った行事をご紹介します。ホナミ園では秋に親子わらべ歌研修会、古川支援学校交流会、クラス遠足、ホナミ園祭りを行いました。親子わらべ歌研修会では、親子で手や体を動かし、触れ合い遊びを満喫し、終始笑顔が見られました。古川支援学校交流会では、古川支援学校1年生のお兄さん、お姉さんと一緒にゲームやダンスをし、交流を行いました。クラス遠足では、ゾウクラスはワクワクランドに行きました。カラフルなおもちゃに囲まれながら遠足を楽しみました。ホナミ園祭りでは、感触遊びや工作を楽しみました。園内を回るトロッコに園児たちは大喜びでした。秋は楽しい行事がいっぱいあり、園児たちは行事を楽しみながら過ごしました。次に、開放相談事業みんなの広場のご案内です。言葉が遅い、友達とうまく関わって遊べない、偏食があるなど、発達の悩みや療育上の心配をホナミ園職員に相談してみませんか？お子さんと保護者の方を対象に、園児との療育活動の体験を行っています。お気軽にご相談ください。開催日は1月16日、30日、2月6日、20日、3月5日、いずれも火曜日です。時間は10時40分から11時45分まで。場所は大崎広域ホナミ園です。参加には事前連絡が必要です。前週金曜日までに電話にてご連絡ください。初めて参加される方は、お住まいの市町の児童福祉担当課に連絡、相談をしてください。また、参加回数は各月1回までとします。1回あたりの参加者を6名までにしていますので、申し込み者数に応じて参加する日を調整させていただく場合があります。問い合わせは大崎広域ホナミ園、電話番号は 0120-23-53-2050 です。以上で、ホナミ園情報を終わります。続いては、環境衛生情報です。燃やせるゴミの処理施設である、大崎広域中央クリーンセンターが、全体竣工を迎え、昨年10月29日に落成式を開催しました。70名を超えるご来賓の方々に出席いただいた落成式では、大崎県域に居住、通勤、通学している方を対象に公募を行い、応募総数105件の中から選ばれた施設愛称であるマデリンの発表と、命名者である大崎市松山地域在住の佐藤紀美子さんへの表彰も行いました。マデリンの由来は、宮城の方言で大事にする、倹約するの意味を持つマデと、グリーンのリンを組み合わせてマデリン。限りある資源を大事にし、きれいな環境を保つためのクリーンセンターをイメージして名付けられました。同日午後には、三菱、佐藤工業、古川土地特定建設工事共同企業体が主催する落成式フェスティバルが開催され、来場された方は施設見学や特産品販売コーナーを楽しんでいました。こちらの記事に関する問い合わせは、施設管理課、電話番号は 281624 です。次に、再生品の提供事業、大崎広域再生工房のお知らせです。大崎広域再生工房は、資源の有効利用とゴミ減量化のため、本組合のゴミ処理施設に搬入された棚や椅子などの中から再生利用が可能なものを選別し、簡単な再生作業を行い、無償で提供する事業です。再生品の譲り受けには申し込みが必要です。申し込み条件は次の通りです。大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三里町にお住まいの18歳以上の方で、引き渡し期間内にご自身で再生品を運搬できる方、ただし18歳未満の方でも保護者同伴の場合は申し込みが可能です。申し込み回数は一度の申し込み期間中に1回、1世帯1点までとします。来館された本人に限り申し込みできます。来館していない方の代理で申し込むことはできません。また、営利目的の方は申し込みことはできません。引き渡した再生品が原因となって発生した事故などについての責任は負いませんので、十分に確認を行った上で申し込んでください。再生品の申し込みから受け取りまでの流れは次の通りです。再生品の展示、申し込み受付期間は1月29日月曜日から2月9日金曜日までの平日です。ただし、2月4日日曜日は展示、申し込み受付を行います。展示されている再生品の譲り受けをご希望の方は、申し込み用紙に必要事項を記入し、大崎広域リサイクルセンター管理棟で申し込みを行ってください。公開抽選は2月14日水曜日の午前10時に、大崎広域リサイクルセンター管理棟で行います。公開抽選の参加は自由です。当日来ていない方が当選した場合は、個別に連絡します。再生品の受け取りは、2月14日水曜日の公開抽選後から2月29日木曜日までの日程で、再生品引き渡しの日時を調整させていただきます。公開抽選に参加し、当選された方は、その場で受け取りが可能です。受け取りの際は、申し込み用紙の控えを持参してください。次に、資源ダストポイント事業についてお知らせします。資源ダストポイントは、本組合のリサイクル促進事業です。対象資源物を搬入場所へ持ち込んだ方に、独自のポイントを付与します。10ポイントで、家庭用プラスチック製容器包装専用袋と交換できます。なお、ポイントを貯めるためには、スマートフォンを利用し、専用アプリのインストールが必要となります。対象資源物の搬入場所は、大崎広域リサイクルセンター管理棟駐車場です。 次に農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がゴミ処理施設の中央・東部のクリーンセンターと旧西部玉造クリーンセンター、最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。令和5年8月から令和5年10月までのモニタリングポストの測定値は、最大値、最小値、平均値で、焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については、第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合ウェブサイトで公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。大崎広域再生工房資源ダストポイント事業、農林業系汚染廃棄物のモニタリングポスト空間線量に関する問い合わせは、業務課、電話番号は258867です。以上で環境衛生情報を終わります。続いては議会情報です。令和5年第3回組合議会定例会が令和5年10月23日に開催されました。議案8件が提出され、原案の通り承認、可決、認定されました。議案第21号専決処分の承認を求めることについて、車両破損事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めることについて、車両破損事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めたことについて承認されました。議案第22号専決処分の承認を求めることについて、令和5年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第2号大崎広域リサイクルセンター工場等の火災にかかる本復旧工事費として歳入歳出それぞれ3545万6000円を増額し、予算総額を111億6820万9000円としたことについて承認されました。議案第23号大崎地域広域行政事務組合監査委員条例の一部を改正する条例、地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月8日に公布されたことに伴い、関係条例を改正する条例案を提出し可決されました。議案第24号大崎地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例、主な内容は定年延長により60歳の給料月額は7割措置となることから、恒久にかかる手続きを規定するため関係条例を改正する条例案を提出し可決されました。議案第25号大崎地域広域行政事務組合火葬場条例の一部を改正する条例、最上使用料改定にあたり関係条例を改正する条例案を提出し可決されました。議案第26号大崎地域広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例、消防法施工規則等の一部改正に伴い蓄電池設備にかかる基準の見直しが図られ、また新たに固体燃料を用いた厨房設備の離核距離を定めることとしたため、関係条例を改正する条例案を提出し可決されました。議案第27号令和5年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第3号、主な内容は職員人件費の増額補正、地域防災組織育成助成事業助成金を活用した備品購入費の増額補正などで、歳入歳出それぞれ304万8000円を増額し、 予算総額を111億7125万7000円としたことについて可決されました。議案第28号、令和4年度大崎地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算認定について、収入積額合計87億1633万7152円、支出積額合計83億9152万3161円、歳入歳出差引残額3億2481万3991円となった令和4年度一般会計歳入歳出決算について審査し認定されました。次に、令和5年11月30日に開催された令和5年第4回組合議会臨時会の結果について報告します。議案3件が提出され、原案の通り承認可決されました。議案第29号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第4号、農林業系廃棄物試験焼却差し止め訴訟の控訴審にかかる旅費及び委託料として歳入歳出それぞれ187万2000円を増額し、予算総額を111億7312万9000円としたことについて承認されました。議案第30号、大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、令和5年8月7日の人事院勧告を受け、情勢適用、均衡の原則の観点から人事院勧告を基本として組合の現状及び厚生新井町の状況等に鑑み、関係条例の改正を行う条例案を提出し可決されました。議案第31号、令和5年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第5号、議案第30号の給与に関する条例の改正に伴う職員人件費の増額補正で歳入歳出それぞれ5141万6000円を増額し、予算総額を112億2454万5000円とすることについて可決されました。以上で議会情報を終わります。次に、大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎についてのお知らせです。こちらは地域づくりに貢献する実践団体を支援助成する事業です。助成対象は大崎県域で活動している団体で、大崎県域1市4町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体、または確立できる団体が行う事業のうち、公益性、公共性のある事業が対象です。令和6年8月1日から令和7年3月31日までに実施する事業に限ります。受付開始は令和6年4月を予定しています。助成対象となる事業の例は、演奏会やコンサートなどの広域的な音楽イベントや、国際交流を通して人材育成や街づくりを目的とするイベントなどです。みちのくの宝島大崎に関する問い合わせは、事務局総務課総務企画係、電話番号は 235785 です。次に、公有地の売り払いについてのお知らせです。所在地は、大崎市岩出山池月阿佐上田88番地。総面積は 989.02 平方メートルで、地目は宅地です。土地の特徴は、阿良伊達那道の駅から徒歩6分で、約500メートル離れています。また、平地のため多用途に利用可能となっています。次に、調査スペースの広告募集についてのお知らせです。 広告掲載施設は大崎地域広域行政事務組合本庁舎で、所在地は大崎市古川千住寺町2丁目5番20号。広告掲載場所は国道沿い東側メッシュフェンスで、大きさは1区画あたり縦67センチ以内、横150センチ以内です。掲載料は1年間で6万円となっています。公有地の売り払い、庁舎スペースの広告掲載に関する問い合わせは、事務局総務課契約管財係、電話番号は230039です。次に、令和5年度大崎広域防火標語、防火ポスターコンクールの入賞作品についてお知らせします。防火標語の最優秀賞に選ばれたのは、松山中学校1年の上田理央さんの忘れない家族の笑顔と日々の始末という作品です。この他、優秀賞が6点選ばれました。防火ポスターの最優秀賞に選ばれたのは、古川第二小学校6年の桜庭凛さんの作品です。一人一人に防火の目という標語とともに、大きな目のイラストの中に火災につながるイラストが複数描かれているポスターとなっています。このほか、優秀賞が6点、優良賞が6点、大崎地域婦人防火クラブ連合会会長特別賞が6点、消防庁特別賞が3点、消防署長特別賞が4点選ばれました。最優秀賞などに選ばれた防火標語、防火ポスターは、本組合消防本部ウェブサイトにも掲載しています。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は244268です。続いては、消防関係の資格試験講習情報です。はじめに、危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者、講習、没収、兵種の試験が3月17日日曜日に東北大学川内北キャンパスで開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。願書受付期間は電子申請が1月29日月曜日から2月6日火曜日まで、書面申請が2月1日木曜日から2月9日金曜日までです。危険物取扱者試験電子申請に関する問い合わせは、一般財団法人消防試験研究センター電子申請室、電話番号は 0570-07-1000、 書面申請に関する問い合わせは、一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号は 022-276-4840 です。次に、応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療処置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより、救える命があります。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ウェブサイトから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。応急手当講習会は、上級救命講習会、普通救命講習会、救命入門コース、ウェブ講習の応急手当講習があります。まずは、上級救命講習会のご案内です。開催予定日は、2月24日土曜日です。会場は大崎広域消防本部です。次に、普通救命講習会のご案内です。講習日と会場は、毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第2土曜日が岩出山分署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日が上消防署です。その他、事前連絡により人数を調整して随時開催しています。次に、救命入門コースのご案内です。 救命入門コースの講習会については、小学校高学年を対象に、事前連絡により人数を調整して開催しています。次に、ウェブ講習の応急手当講習のご案内です。心肺蘇生法や AED の取り扱い、各種応急手当をインターネット上で学習することができます。詳しくは、本組合消防本部ウェブサイト内、応急手当ウェブ講習をご覧ください。応急手当講習会に関する問い合わせ、申し込みは、古川消防署、電話番号は 22-2350、鳴子消防署、電話番号は 82-2349、上消防署、電話番号は 63-2003、東田消防署、電話番号は 43-2351 です。以上で資格試験講習情報を終わります。次に、防火防災訓練用資機材の整備についてお知らせします。大崎広域消防本部では、防火防災訓練用資機材 AED トレーナーを整備しました。これは一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業、地域防災組織育成助成事業の助成を受けて整備したものです。整備した訓練用資機材は、婦人防火クラブなどの団体研修や地域の自主防災訓練で活用されます。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。続いて、パレット大崎インフォメーションです。まずは、星を見る会のご案内です。星を見る会とは、季節の星や天体を観望する会です。天体望遠鏡で生の星の光を楽しみませんか？日程と内容は、1月20日はプレアーデス星団、2月17日はオリオン大星雲 M42、3月16日は獅子座の星、いずれも土曜日です。時間は午後7時30分から8時15分までです。場所は晴天時屋上天文台、好天時プラネタリウム館です。定員は150名、受付は当日の午後7時から7時30分まで。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。なお、中学生以下は保護者同伴が必要です。次に、みんなの天文教室のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら、星空や宇宙について学んでみませんか？初めて天文学を学ぶ方や、お子様も気軽にご参加ください。日程と内容は、1月13日は星雲星団、2月10日は三光星雲と星の進化、3月9日は銀河と宇宙の膨張、いずれも土曜日です。時間は午後3時から4時30分まで。場所はプラネタリウム館です。定員は150名。受付は当日の午後2時45分から3時15分まで。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。なお、みんなの天文教室開催日は、午後2時45分からのプラネタリウム一般投影は休止となります。次に、みんなの部屋企画、こんなのやってるでしょうのご案内です。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族で気軽に遊びに来てください。日程と内容は、1月28日は釣り渡りごま、2月25日は輪ゴムビーム、3月3日はくす箱、いずれも日曜日です。時間は午前10時から11時30分まで。場所はみんなの部屋、中学生以下が対象です。なお、未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。ただし、材料がなくなり次第終了となります。次に、パレット星空音楽会のご案内です。プラネタリウム館で満天の星と生演奏を楽しむコンサートです。 日時は3月20日水曜日午後5時30分から7時までで、午後5時から開場します。場所はプラネタリウム館。出演者はライコさんで、ポップスやジャズ系を演奏します。定員は150名。2月6日火曜日午前8時30分から電話または直接来館しお申し込みください。次にパレット映像館のご案内です。大崎生涯学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材などを YouTube チャンネルパレット映像館で公開しています。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。おすすめ映像は古川消防署のはしご車の紹介となっていますので、ぜひご視聴ください。次にパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は2月25日日曜日午前10時から11時45分までです。場所は多目的ホール。内容は日本昔話など子供向け作品を上映します。定員は300名。参加される方は当日直接お越しください。次にゲゲゲの鬼太郎カッパのテラフォーミング上映記念イベントプラネタリウム上映&トークショーのご案内です。プラネタリウム冬春番組ゲゲゲの鬼太郎の連動特別企画としてトークショーを開催します。日時は2月4日日曜日午後1時30分から3時までで、午後1時から開場します。場所はプラネタリウム館。ゲゲゲの鬼太郎の上演と宇宙飛行士についてのトークショーが行われます。出演者は多摩六都科学館館長の高柳雄一さんとタレントの黒田ありささんです。定員は150名。小学生以上が対象です。料金は大人600円、高校生300円、中学生200円です。なお中学生については大崎夢っ子パスポートをご提示で無料になります。1月5日金曜日午前9時から電話または直接来館しお申し込みください。なお当日午後1時30分からのプラネタリウム一般投影は休止となります。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。プラネタリウム館冬の投影番組は3月15日金曜日までです。投影時間と番組のご案内です。投影番組は冬の新番組ゲゲゲの鬼太郎カッパのテラフォーミング、妖怪ウォッチコマさんからの SOS ブラックホールへレッツゴーダニャン、しまじろうと誕生日のお星様、解決ぞろりならなスター誕生です。投影時間と番組のご案内です。1月28日までの期間は午前10時から午前10時45分までしまじろう、午前11時10分から午前11時55分までゲゲゲの鬼太郎、午後1時30分から午後2時15分まで解決ぞろり、午後2時45分から午後3時30分まで妖怪ウォッチが投影されます。なお1月13日の妖怪ウォッチの投影は休止します。2月3日から3月10日までの期間は午前10時から午前10時45分まで妖怪ウォッチ、午前11時10分から午前11時55分までしまじろう、午後1時30分から午後2時15分までゲゲゲの鬼太郎、午後2時45分から午後3時30分まで解決ぞろりが投影されます。なお2月10日3月9日の解決ぞろりの投影は休止します。 プラネタリウム館は各回入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお小中学生については大崎夢っ子パスポートをご提示で無料になります。また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みやお問い合わせは大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号 989-6136、 大崎市古川ほなみ3丁目4番20号、電話番号 918-6611、 ファックス番号は918-2264です。最後に大崎夢っ子パスポートについてのご案内です。大崎夢っ子パスポートは大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性、主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学校を卒業するまで利用することができます。大崎夢っ子パスポートを土日や祝日、春夏秋冬休みなどの長期休暇中に大崎市の障害学習センターパレット大崎、プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢っ子パスポートまたは組合ウェブサイトをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生またはパレット大崎へご相談ください。大崎夢っ子パスポートに関する問い合わせは大崎障害学習センターパレット大崎、電話番号は918-6611です。続いては広報大崎広域特集号をお送りします。今回の特集号は環境衛生情報として、令和6年4月1日から日々の暮らしの中で4つの項目が変更になるためお知らせします。1つ目はプラスチックの回収が変わります。近年プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっていることにより、令和6年4月1日からプラマークのあるプラスチック製容器包装に加えて、プラマークのないプラスチック製品も資源物として収集しリサイクルを行います。プラスチック製品を出す時のポイントは、現在収集しているプラスチック製容器包装とプラスチック製品をまとめてプラスチック専用袋に入れて集積所に出してください。また汚れているものは洗って乾かしてから出してください。収集できるものは材質がプラスチック 100% のもので、一辺の長さが50センチ未満のもの、汚れていないものです。また、金属を含んだもの、ゴム、シリコン製品、刃物類、汚れているもの、小型家電や発火の危険性があるものは入れないでください。令和6年4月からは分別区分の名称はプラスチックに変わります。わかるものからで構いませんので、少しずつ分別回収にご協力お願いします。2つ目は有害ゴミを分別して収集します。集積所や収集現場における水銀を使用した製品の破損と水銀飛散を防止することを目的とした分別収集を行います。また収集現場及び中間処理施設における 火災、爆発事故防止を目的に、スプレー缶の分別収集も合わせて行います。これらの有害ゴミは、青色の有害ゴミ専用ボックスへ出していただきます。蛍光管や体温計などの水銀使用製品は、できる限り購入時の箱に入れて出してください。また、割れた蛍光管は燃やせないゴミへ出してください。スプレー缶やカセットガスボンベは中身をすべて使い切り、穴を開けて出してください。三つ目は、各種指定ゴミ袋の内容量を変更します。世界的な物価上昇の影響により、各種指定ゴミ袋の製造原価が高騰していることから、各種指定ゴミ袋の内容量を1袋30枚入りから20枚入りへ変更します。また、プラスチック製品の収集開始に伴い、プラスチック専用袋の材質を穴が開きにくく破れにくいものに変更します。製品の切り替えは、現在の指定ゴミ袋の販売在庫がなくなり次第順次行います。ゴミ袋の価格に変更はありません。現在販売されている袋は変更後も使用可能です。四つ目は最上使用量を改定します。本組合では平成17年から最上使用量が据え置きとなっており、仮想を執行するための一体あたりの経費と最上使用量との乖離が大きいことから、最上使用量の見直しを行いました。受益者負担の公平性を踏まえ、負担割合と改定上限率を考慮し、令和6年4月1日の使用分から改定します。大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、美里町に住所がある県域住民の最上使用量は、15歳以上は1万円から1万5千円に、15歳未満は8千円から1万2千円に、資産時、改装、その他仮装は5千円から7500円に、小動物の死体は7千円から9千円に変更となります。県域外住民の最上使用料は、15歳以上は2万円から3万円に、15歳未満は1万6千円から2万4千円に、資産時、改装、その他仮装、小動物の死体は1万円から1万5千円に変更となります。次に、リチウムイオン電池の分別についてお知らせです。リチウムイオン電池などの二次電池を起因とした火災の年間発生件数は、令和2年度では12,765件となっており、全国でも毎日のようにゴミ収集車や処理施設で出火しています。特に火災の原因となっているのが、モバイルバッテリー、加熱式タバコなどです。リチウムイオン電池は、オレンジ色の小型家電、乾電池専用ボックスへ入れ、適切に分別を行いましょう。リチウムイオン電池使用製品は、主にコンセントから抜いても使えるコードレス製品や、充電式、バッテリー式の製品に使われています。小型家電、乾電池のボックスに入れる際は、電池残量を使い切ってからゴミに出してください。また、端子の部分、電池の金属部分にテープを貼り、絶縁してください。可能な場合は取り外し、電池、バッテリーのみを出してください。取り外しができないものは、無理に取り外そうとせず、製品のまま出してください。皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いします。声の広報大崎広域いかがでしたでしょうか。以上で2024年1月1日発行声の広報大崎広域第151号そして特集号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号989-6174、宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-2412-2412 2023-2325 です。次回の発行予定は2024年5月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。